今日は前回配信した母親が当事者意識を妨げるっていう内容の続きをお話ししたいと思います。まだ聞かれてない方は一つ前の放送を聞いていただいてから戻ってきてもらった方が話の流れが分かりやすいかと思います。で、前回の放送の概要欄に合わせて聞きたいという過去放送のリンク貼ってるんですけども、その時の話がね、当事者意識を持ってもらうために家族で役割分担してるよっていう内容なんですね。で、当時娘は高校1年生で息子が小2でした。で、現在は娘が高3で息子が小4なんですね。2年経ってます。で、この間にね、その当事者意識とか、まあ、子供たちの自立に向けて、そのどういうふうにその伴走しながら手を離していったかっていうことなんですけれども、小4の息子の場合ね、例えば、まあ、もう意識してされてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、一緒にね出かける時に、まあ、前もってね、そのどこに行くか、どういうふうに行くかっていう経路をね確認しておくんですよね。で、切符代としてもう家出る前にお金を渡しておきます。1000円だ1000円を渡しておきます。で、駅着いたら切符売り場の上のね路線図とその料金見るところをね自分で見て、で、どこまで行かなあかんのかっていうのを探して、まあその漢字もね読める読まれへんがあるから、ヒント出しながらね、あの答えをすぐ言わずにね、まあ、どの辺にあるとか、こっから何個目にあるとか、まあ、そういうちょっとクイズ形式みたいな感じにしてね、切符を買うようにしてました。で、目的地着いて、そこからまたさらに徒歩でねどこかに行かないといけなかったら、もうスマホ渡してその Google マップでね目的地設定して、で、本人にもうスマホ渡してしまってね、で、私はね後からついていくっていう形を取ってました。で、そしたらね、その Google マップの見方であったりとか、設定の仕方であったりとか、そういうのもだんだん身についてくるんですよね。で、あと、まあちょっとしたお泊まり、まあ、旅行行くとか、お友達の家に、まあ、お泊まり行くとか、実家ね、あのおばあちゃんのところに行くとかの着替えとか持ち物の準備っていうのはもう全部本人がしてます。で、もちろんね、最初はねこう一緒にやりながら詰めながら確認しながらってやってたんですけども、もうね、だんだん慣れてくるんで、今はもう一切その彼が何を準備したかっていうのも中も確認せず、で、忘れ物があったとしてももう私は言わずに、その命に関わるようなこととかも、本当にこれがなかったらそこに行けないっていうようなことでない限り、まあもう忘れていってんなって分かってても、もう言いません。で、本人が現地で、まあ、その、まあ、言うてハプニングですよね、それをどう対応するかっていうのもその一つの経験になるし、で、これを何回も繰り返すことで、その対応する能力、そのどういうふうに乗り越えていったらいいかっていうことを少しずつでもね積み重ねていってくれたらいいなと思ってるんですよね。なのでね、あの普段のね学校の忘れ物もね、わ忘れとんなと思っててもね、もうね知らん顔してます。忘れてるよとか、なんかこれ持ったとか言うのももう言わないようにしてます。で、これはね、まあ今の話につながるんですけど、結局ね、その失敗しそうやって分かっててもね、もうその失敗を防がないっていうことを極力心がけてるんですよね。ただね、これも自分の気持ちにね余裕がないと、こうグッとこらえてね、我慢してね、ちょっと遠いところからこう見守るっていうことができないんですよね。もうついついね、もうこれ忘れてる、また忘れてるやんか、またこうやんかって、だから言うたやんかっていう風になってしまうんですよね。これだからもう自分のコンディションで、まあ、随分変わるんですけど、まあ、極力ねそのコンディションいい状態に保っとかないといけないんですけど、まあ、なかなかねその 日常の生活の中でいろんなことあるから忙しいしね、難しいんですけど、まあ、極力できる範囲でそういう関わりをねしていきたいなと思っています。でね、最近このね夏ぐらいから始めたことがあるんですよね。始めたというか、お手伝いっていうのをやめました。でもちろんね、その幼少期はね、お手伝いしてくれるって言うてね、やってくれてありがとうって助かったわ言うてね、でその生活の中でね、その家事とかその作業がどういうことがあるっていうのをそういうふうにお手伝いっていうので教えてきてたし、で去年ぐらいまではね、そのお手伝いに賃金っていうその報酬をつけて、自分がね何か買いたいもののためにその目的を持ってお金を稼いで貯めるとか使うっていうこともしました。でそれはそれでね、その過程でね良かったって思ってるんですけども、少しずつねそのいろんなことがもう理解できてるんですよね、小学校4年生にもなったらね。で今年の夏からはもううちでは一切そのお手伝いっていう概念はなくします言うて宣言したんですよ。そしたら言うてクレーム受けたんですけども、まあ内容説明して、今までねお手伝いって言うてやってたことっていうのは、自分たちがねその生活する中でね必要最低限絶対やっていかへんかったら毎日の生活が成り立てへんようなことばっかりやと、子供の時はね、小さい時はねそれができへんことも多いからママが代わりにやってたけれども、だんだんね大きくなってきたらできるようなことも増えてくるから、そうなってきたら家族で一緒に生活してるんやったらお互いで協力し合って役割分担っていうのを決めてやっていかなあかんから、今日からねうちではお手伝いっていう言葉は使いませんって言ったんですよね。でそこからまあ何をしてるかって言ったら、今までね役割分担としてやってたことにプラスアルファトイレ掃除、洗面所の掃除、レンジの掃除っていうのは今まあうち家族3人なんですけど、3人で分担して役割決めてそれぞれがやるようにしてます。あとご飯を食べた後の食器洗い、これは自分が食べた食器は自分で洗うっていう風にしたんですよね。で、まあ、もちろんねその食洗機使ってるとか、まあ、そのガス代とか水道代のことね、光熱費のこと考えたら、まあ、一人でやってしまった方がええんですけれども、まずは食器を洗うっていうことに慣れることが大事なんで、自分が食べて使った食器は自分で洗うっていうことを始めました。そしたらね、どういうことが起きるかというとね、例えばシンクにその自分が食べたもの以外の何かコップ1個でもね、誰かが使ったお箸でもその調理の後の器具が入ってた時に、最初小4の息子はそれを洗わないんですよね。でそれも洗っといてよって言ったらね、え、なんで？だって僕使ってないもんって言うんですよ。で私いけずやからね、もうそんな時はね、あ、そうなんや、じゃあママは毎日自分が使ってない服を洗濯してんねんけど、あれはどうしたらいい？って言うて聞いたら、言うて笑ってるんですけど、例えばその食べたご飯、それを作るのにママはフライパンとか包丁とかまな板とか調理器具を使ってる、でそれはママは洗って片付けてるけれども、それもね自分が食べるために必要なものじゃないですか。そうやってこう目の前で見えてるものだけじゃなくてね、こう日常の生活の中でいろんなことがつながってるっていうことをね、こう想像を膨らましてほしいんですよね。で小学生やからね、そういうこと言うのはもう当たり前でね、ただそれをね30も40もええ年したおっさんがね、そういうふうに言うような子に育ってほしくないなっていうのがあって、まあ、私もね日頃からそういうことを少しずつ、まあ、息子に話して教えてるんですけれども、結局やっぱりその当事者意識っていうのはその家庭内だけではなくて、その 自分が関係ないと思ってるね、こう社会の問題とかにもねつながってくるんですよね。でこれはね、私自身もええ大人やけれども、なかなかそう思えなかった。若い時っていうのはもう自分のことしか考えてなかったから、それがどういう影響があって社会からどういうふうにして支えられてるのかっていうのが全く見えてこなかったんですけど、でもこれもね、やっぱ子どもの時からというか、すごい環境って大事やなと思ってて、そういうことをやっぱし教えられて育つのと、そうじゃないのとでは、まあ、自分自身がそうじゃなくて大人になってるからね、もう全く意識してなかったなって思うんですよね。なので、まあ、子供にはやっぱり社会で生きていく中で、そのお互いがどういうふうに支え合って生きていかなあかんのかっていうことを、まあ、早いうちからちょっとずつでも理解していってくれたらいいなと思ってます。で次回は18歳の娘について、まあ、当事者意識というか、まあ、自立に向けてどういうふうにね、接してきてるかっていうお話をしたいと思います。で過去回443回で、子供が初めて一人で電車に乗る時の注意点という配信をしてます。これは息子が初めて一人でね電車に乗るために、まあ私がこういろいろと気をつけたこと、練習みたいなことについてお話ししてるんで、概要欄にリンク貼っておきます。よかったら聞いてみてください。で婦人科のね話の続きなんですけども、検査結果ね、子宮頸がんも体がんも全く問題がなかったっていうことと、あとその乳がんのね、その乳首から血が出てたから、その乳がんの検査もしたんですよ。でね、その間違えて病院行った言うてたでしょ。でその間違えて病院行ったけど、まあもうその病院でね、その結果聞きに行かなあかんから、もう受診せなあかんのは仕方なかったんで行ったんですけども、その後にね、その本来行くはずやった病院も行ったんですよ。まあセカンドオピニオンみたいな感じでね。でその最初に行ったそのおじいちゃん先生のところね、検査の結果聞いてね、ほんで先生が出血どうですかって言うから、あ出血も収まってきましたって言うたら、あの薬効いたんやねって言われたんですよ。ほんで私ね、あの薬もう飲んでなくて、一回も飲んでなくて、でもうややこしいからもうそのままスルーしようかなって思ってんけども、なんかね、あの薬が効いたからって勘違いされて、またねその安易な処方してほしくないと思ったから言ったんですよね。その薬ね、ちょっと気分悪くなったからもう飲まなかったんですって言って、そしたら、ああそうですかって言って、じゃあまあとりあえず、まあ、出血も止まってるから、まあそれはそれでまあいいですと。でただね、薬やから置いといてくださいって言われたんですけど、何がええんかもうその説明もなかったんですけど、ほんで乳がんの検診ね、そのエコーをねしたんです。でそれもまあ問題ないっていうことで、あもう大丈夫ですっていうことで、もうその病院は終わって、で行くはずやった病院の方に行って、でその一部始終先生に説明して、そしたらね、まあもうめちゃめちゃ良かった。そこの先生やっぱりもうほんまに口コミに書いてただけあって、まあもうめちゃくちゃ分かりやすい図解ね、子宮の図とで脳からどういう風にしてホルモンがねこう指令されて出るんかとか、卵巣からどういう風にね、何がどういうホルモンの名前のやつが出るんかとか、まあ懇切丁寧にめちゃくちゃ分かりやすく説明してくれました。でそこの先生がね、まあ、その例えばその乳腺にできてるがんとかやったら、初期ってエコーでは見つからないんですって。だから乳腺外来にね、念のためちょっと行って検査を受けといてもらった方がいいですよっていうことやったん でまたね、別日また来月ぐらいにね、その乳腺外来っていうのを受けようかなと思ってます。で血液検査とかの結果もね、まあ、全く異常がなく、で女性ホルモンもね、エストロゲンもね、そんな閉経になるほど減ってないらしいんですよね、その先生曰く。 まだそのすごいこう更年期って言っても初期の段階で閉経段階ではないみたいなんですよね。でもね、その前のそのおじいちゃん先生がね、そんな数値に対してもね、全然ちゃんと説明してくれへんかったなと思って、やっぱりね、ちょっともう更年期とかそういったその婦人科系もそうやけれども、何でもちょっとほんまにしっかりね調べていかなあかんなと思って、もうでも絶対間違えたらあかんなと思ってね、もうそれだけはちょっと皆さんもお気をつけください。では最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。